宮沢賢治作、セロ弾きの豪手、第5回、野ネズミ。次の晩も豪手は夜通しセロを弾いて、明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなので豪手はすぐ聞きつけて、
お入り
と言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れてちょろちょろと豪手の前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないので豪手は思わず笑いました。すると野ネズミは何を笑われたろうというようにキョロキョロしながら豪手の前に来て、青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。
先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生お慈悲に直してやってくださいまし。
俺が医者などやれるもんか。
豪手は少しムッとして言いました。すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。
先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。
何のことだかわからんね。
だって先生のおかげでウサギさんのおばあさんも治りましたし、タヌキさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪の耳つくまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。
おいおい、それは何かの間違いだよ。俺は耳づくの病気なんど治してやったことはないからな。もっともタヌキの子は言うべきて楽隊の真似をしていったがね。
豪手は呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。
この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれぐらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて幸せな子供だろう。
豪手はびっくりして叫びました。
なんだと、僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると、どういうわけだそれは。
野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。
はい、ここらの者は病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。
すると治るのか。
はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちで、すぐ治る方もあれば家へ帰ってから治る方もあります。
ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ、やってやろう。
豪手はちょっとギュウギュウと糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。
私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。
おっかさんの野ネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました。
お前さんも入るかね。
セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。
お前、そこはいいかい。落ちるときいつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい。
いい、うまく落ちた。
子供のネズミはまるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました。
大丈夫さ、だから泣き声出すなと言うんだ。
豪手はおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取ってなんとかラプソディとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、
もうたくさんです、どうか出してやってください
と言いました。
なんだこれでいいのか。
豪手はセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく子供のネズミが出てきました。豪手は 黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶってブルブルブルブル震えていました。
どうだったの？いいかい気分は。
子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったままブルブルブルブル震えていましたが、にわかに起き上がって走り出した。
よくなったんだ。ありがとうございます、ありがとうございます。
おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来てしきりにお辞儀をしながら、
ありがとうございます、ありがとうございます
と遠ばかり言いました。ゴーシュは何がなかわいそうになって、
おい、お前たちはパンは食べるのか
と聞きました。すると野ネズミはびっくりしたようにキョロキョロあたりを見回してから、
いえ、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますが、そうでなくても私どもはお家の戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれぐらいお世話になりながらどうしてそれを運びになんど参れましょう
と言いました。
いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ、その腹の悪い子供へやるからな。
ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみむしって野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって、泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました。
うわ、うわ、ネズミと話するのもなかなか疲れるぞ。
ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐうぐう眠ってしまいました。